一之助のそこが知りたい。
サンデーフリーカーズ、続いては私一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまうコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございます。今朝は片付けに関するメッセージテーマいただいてますけれども、ここでですね、先ほどもちょっと振りましたが、日本でただ一人の今日は片付け師の方に、登場していただきます。
片付け師師っていうのは、
武士の師です。
武士の師
で、片付けはひらがなで片付け師、ね、今日は今までのね、掃除の概念がぐるっと覆える、誰もが目から鱗がボロッと落ちるようなね、そんな、日本初の片付け師、小松康史さんに電話がつながっております。小松さん、おはようございます。
おはようございます。
どうもすいません、朝早くから。でですね、まず、ちょっと耳慣れない言葉なんですけどもね、片付け師というものは、
そうですね、
どういうものなんでしょうね、片付け師。
通常、この仕事をやって5年ですけども、よく言われるのは、いや、片付けてくれるんでしょう、じゃあうち来てくださいって言われるんですが、そういう片付ける人ではなくて、むしろ片付けてもらう、片付けをすることで習慣させるということで、指導したりですね、やり方をこう提供したりとか、片付けが得意になってもらうと、
片付けアドバイザーみたいなものですか。
アドバイザー、そうですね、こんな感じで言ったら分かりやすいですかね。
まず、片付けで一番大切なことってのは何ですかね。
そうですね、一番、根本的に一番大事なことは、よく言うんですけど、すぐやるっていうことなんですよね。
すぐやる。
先延ばしないと。っていうことなんですけど、それがなかなかできないっていうことだと思うので、まず、片付けということ自体を、私は整理と整頓と捉えてくださいと。
整理と整頓ですか。
はい。よく片付けっていうと、どうしても後片付けなんてイメージがあって、しまうというのが結構、イメージとしては強いと思うんですけども、私はあえて整理整頓、そしてそれは、2つに意味がちゃんと分かれるということで、ここを押さえましょうというのはよく言うことなんですね。
意味が分かれるんですか。
そうですね。で、じゃあ整理はっていうことになると思うんですけども、整理は物を減らすと言ってます。
物を減らす、減らすということは整理、
そうですね、減らすの中に捨てるということがあったり、あるいはリサイクルするとか、人にあげるとか売るとか含めて、まず減らしましょうと。
なるほどね。当たり前のようだけれども、言われると、なんかこう染みるような感じですね。ぼんやり考えてるとね、そこまで、思いつかないですけども、
なんかその捨てるっていうのがなかなか苦手な方が多いような気がするんですけども、
そうですね、捨てるというのもやっぱりこうなかなかうまく、いかないと思うので、私はその整理というのをまず徹底するということと、じゃあ捨てるというのがうまくいかないんであれば、4つのステップに分けて、
4つのステップ、そんなものがあるんですか。
あるんですね。
ちょっと教えてください。
はい、これも当たり前の言葉が4つつながるんですが、まずは外に出すと。
外に出す、
はい、
部屋の外に出す、
例えば収納がありますねと、本棚があったり、いろんなものがあったり、そこの中のものを、私の、もう一つ片付けの特徴は、その今日やる場所をこう細分化して、一箇所絞ってターゲットを決めて、今日はここって決めたら、そこを1日15分時間を決めて、なおかつそこからのものを今言った外に一回出してみましょうと。
もう一気に全部やろうとしないで、一つ場所を決めるってことですね。
おっしゃる通りですね。ついついこう週末にまとめて一遍に全部やろうと思って、なかなかうまくいかないので。
そうなんですよ、一気にやろうとしちゃうんですね、大晦日の大掃除とかね。
そうですよね。なので、今のうちからこれ少しずつ、今日を機会に1日15分、長くても平日は1時間、今日のような休日でしたら2時間以内で、1セット15分でちょこちょこと進めていきませんかということで、一旦外に出して、で出てきたものを、いるいらないに分けると。
それが2ステップ目ですか。
2ステップ目を分ける。でその分けるときに、できれば自分なりに物アイテムごとに、減らす基準、分ける基準を作りましょうと。
基準ですか。
基準を設けるということですよね。例えば本だったら1年間読んでないものとか、衣類だったら2年間はもう袖通してないようなものとか、それは分ける、いるいらないので、いらないの方にこう分けるというような基準を作って、分けるということですね。
じゃあいつか使うんではないかっていうのは、もう捨てた方がいいんですね、そういう気持ちは。これいつか使うんじゃないかっていう。
そうですね。いや、もうズバリいつかはもう来ないってよく言いますけども、
いつかはもう来ない、大事なところです。
いつかは来ないということで、 あの私は整理に一番大事なことはこれ勇気と決断なんて言うんですけども、
またなんか格言名言が出ましたね、
はい、
勇気と決断、整理には必要
そうですね、整理には勇気と決断が必要ですよと。ですのでもう本当に過去遡って使ってないものであれば一旦それはもし高いものであってもあの私はこういうんですね、授業料だと思って一旦捨てましょうかと。
なるほどね、
学びですよと。あのもし10万円だとしても10年前の10万円でしたら、それはまあかなり、ね、価値は下がってるでしょうし、それが自分の中で切り離せないと思ったらある意味片付け力を上げる意味でもそれは大きいことかなというふうに言って、ね、授業料だと思ってなんてことを、ね、言って力つけて、はい、
ちょっと一つ聞きたいんですが、
はい、
例えば小松さんが考えるこれはダメだろうというお掃除のパターンはありますか？
そうですね、今最初に申し上げたその整理と整頓を、整頓っていうその整頓の方は置き方を考えたり収納を考えたりするっていうやり方なんですけども、一見良さそうなんですけども、いきなり床にあるものが入らないのでじゃあちょっと空ボックス買ってこようとか、どこかにこうしまおうとかっていうふうにしていくと、私はこれは問題の先送りなんていうことがあるんですけども、やっぱり順番はあの文字通り整頓整理って言わないじゃないですか、整理整頓って言いますよね、これは本当に物事の正しい順番を実は示していまして、まずは整理、物と向き合ってちょっと勇気がいりますけど そこから入るというのが実は大事なことなんですね。なのでついつい物の置き場を考えるところから行ったりしまうってことがいきなり来ると、これは結局気がつくとただ物が右から左に移動してるなんてことがよくあります
ね。なるほど、片付けではなくて移動だと、
移動になってしまうとなんか山ができちゃうとかっていうね、そういうことがあるので、まずあの整理からいきましょうかと、物を減らすことから捨てることからっていうね、ここ
な
んですが。
なるほど、わかりました、はい、ちょっと今
すごいメモしちゃいましたよ。
メモしましたね、自分の部屋が今浮かんでどっからやろうかなって今考えておりますよ、
う
ん
う
ん、はい、
ね、
ありがとうございます小松さん。で、小松さんの片付けに関する最新本がですね、先月発売されまして、はい、3秒でやる気にスイッチ、仕事が変わる一言片付け術という本でございます、はい、日本能率協会マネジメントセンターから出ておりましてね、これを読めばもっと詳しくこの片付けに関することは分かるということですね。
そうですね、まさにその授業料だと思ってっていうような、そういう一言があのそこにずらっと出てました。
なるほど、この本を買うこの定価も授業料だと思って皆さんご一読ください。はい、それでは今日は小松さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今
朝は日本初の片付け師小松靖さんにお話を伺いました。